今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸枝会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、さて今週水曜日は11月8日立冬だったそうなんですけれども、その前は夏日が続いたとか、もうどう秋はあったんでしょうか。そして来週あたりから、10度ぐらい気温が下がって冬勝負も吹くかもしれないということも聞いておりますが、本当に日本に四季があってほしいと思う今日この頃です。ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて今回は皆様得意分野でしょうか、投資のお話です。投資入門、新NISAが始まるぞということを政府は声高におっしゃってますが、それはどうなのかというお話までたどり着くかどうかという、テーマでお届けします。コメンテーターは、金融教育者を育成する学校を主催しておられる、そんな先生の先生みたいな方です。上地明則さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生の先生ですね。
はい、金融教育っていうと、はい、なんかあんまり何やってんのかなっていう感じしません？
分かんないです。
ですよね、
はい、何教えてくれはるんですか？
実はですね、はい、去年から実は学校、高校で金融教育って始まったんですよ。
それは新聞紙面とかニュースなんかで、
はいはい、
日本は全然そういう投資などがせずに、はい、もう貯蓄ばっかりしてるっていう、はい、そういうところがあって、
そうですね、
これは教育しないとあかんっていうところであったんですよね、
はい、
今もしてるんですよね、きっと。
ですね、去年から高校の家庭科と
家庭科、
あと社会科の公民という科目があるんですね。あ、
はい、
公共ですね。昔公民と言ってたんですけども、公共という科目に変わったんですが、
もっと昔だと道徳とか、
そうですね、はい、倫理社会とか道徳とか、はい、倫社政経ってありましたよね、
はい、
あれが公共に、公民になり、そして公共になったんですよ。
へ、
で実はその中でもこういったその資産形成、
はい、
投資の話というのが入るようになったんですね。
これはなかなか日本、はい、という国にとってはかなりな思い切りようですね、はい、
ですね、はい、欧米ではもう20年以上前から本当に小学校から大学に入るまで、
はい、
欧米どこじゃないですね、シンガポール、はい、ニュージーランド、オーストラリア含めてですね、アジア太平洋地域の、日本以外の資本主義国と言ったら方がいいかもしれません。
あらら、
もう本当にその金融教育というのが、いわゆるリテラシーですね、
はい、
リテラシーというのは社会生活を営む上で必要な基礎的な知識、ベースの知識ですよね、
はい、
そういう位置づけでこの金融教育というものが学校教育の中で、公教育で組み込まれている。これがやっと日本では去年からやっと始まったところです。で、
はい、
現場ではなかなかいきなり先生に教えろなんて言っても難しいですよね。
そりゃそうですね、
はい、でそれで私の方で、ほうほう、そうした金融教育をできる方を育成する学校の運営者でございます。
ああ、そういうことですか、
はい、
金融教育者って一体誰のことを指してるんだろうと思ったんですが、
はいはい、
そういう学校などの公共の場などで金融について教える人に 教える
先生、はい、学校の先生も、一部いらっしゃるんですけれども、
はい、
あとは学校に派遣をする、はい、そういう方々ですね。派遣で行ってもらう先生、
はい、ファイナンシャルプランナーとか、
あ、そうです、はいはい、ファイナンシャルプランナーですね。おっしゃる通りですね。であとはね、
はい、
確定拠出年金って聞いたことありますか？
聞いたことありますけれど、はい、それが一体どういうものか説明はできません、
はい、企業に入りますとね、
はい、
そういう制度が、あるとこないとこもあるんですけれども、給料の一部をですね、金額自分で決められるんですね、はい、上限はありますけど、でそれを自分が決めた金融商品で積み立てて
運用、金融商品で、
はい、投資信託って言うんですね。
ほうほう、
株式であったり債券であったり、
はい、
あるいはそれが混ざったものであったり、でそれを積み立てて退職するときにそれを受け取る、そういう年金の制度を確定拠出年金というんです。
それ昔からあります？
2001年から始まってます。
割合最近ですね。
そうですね、22年ぐらい前ですかね。
あ、そうですか。
で例えば、
はい、
その中に世界の上場企業に投資をするような投資信託金融商品がありましてね、
はい、
仮にそれを今積み立てていると22年間で積み立てた金額の今3倍になってるんですよ。
ほうほう、
うん、ただ、
ということはそれ企業が、
はい、
設定した確定拠出年金を、
はい、
自分が3万円とか5万円とか額決めて、
はい、
20年ぐらい経ってるぞと、
はい、
それで今3倍ぐらいになってるんですか？3倍になって
ます。世界株式のインデックスファンドというのがありましてね、
はい、
これは例えば金融商品として独立もしているんですが、
はい、
それこそ郵便局でも買えますし、どこの銀行どこの証券会社でも売っているものです。世界の上場企業の株式にまんべんなくほぼほぼ全て買ったものなんですね。だから運用にうまい下手はなく、世界の上場企業全体
まんべんなくだから
ほぼまんべんなくなんで差別化されませんよね、
はい、
でそれに入れてると、
はい、
今3倍になってるんですね、
け
どその今僕何が言いたかったかというと、教育に絡めて言うと、
はい、
確定拠出年金導入しても社員の方々がそういうリテラシーがないと大体銀行預金選びますよね。
はい、
はい、
それ確定拠出年金は自分が選んでもしなくてもいいし、
はい、
それ選択制なんですか？
自分で選べると。金融商品は
しなくてもいいんですか？
しないという確定拠出年金の制度もありますが、
あるぞと、
もうやらなきゃいけない制度もあります。
はい、
はい、でやりなきゃやりたくないっていう人は大抵銀行預金を選ぶ方が多いです。
なんか、はいね、投資ってどうなのということ、はい、言葉が聞こえてきそうですよね。
そうなんですよね。日本ではね、
はい、
今日もね、今日最初投資のお話で言ったけど、
はい、
正直僕は投資ではなくて長期資産形成のお話をしてるんです。で日本では
ものは言いようですね、
この区別がないんです。でね、投資っておそらく
長期資産運用、
長期資産形成、
あ、形成、
はい、で実は投資と多分ちょっと違うと思います。でね、はい、日本で投資っていうと多分皆さんが思うのは、はい、これから世界のどこが上がるかなと予想して上がりそうなものを買うで、しばらくしたら次に上がりそうなものに乗り換えていく、そう思ってませんか？
株式投資とか、はい、投資信託とか、投資といえばっていう、はい、何かあげなさいと言われたら、
はい、
それぐらいですよね、
はい、それはね、
はい、
本当の意味で言うと投資ではなく投機なんです。
投機、
投機です。
そうなんですか？でも投資信託っていう名前ついてますよ。
予測って言葉を変えると賭けでしょ。だからどこが上がるか、世界経済今後どうなるかっていうこと自体が賭けなんですよ、
はい、
で賭けっていうのは、ラスベガスに行ってもそうですけどね、
はい、
最終的に勝つの誰でしょう？
そこ
堂本
堂本
お客さんではないですね。堂本が勝つゲームなんです。だから実は日本の金融機関が多くやっている相場予測に基づく資産運用というのはあれ賭けなので、結局最終的に勝つのはお客さんではなくて堂本、すなわち彼ら自身なんです。 で僕が言ってるのはそういう投資ではないんです。で学校で教えようとしてるのもそういう投資ではないんです。長期資産形成なんです。
長期資産形成、はい、
でさっきちょっと触れましたけど、はい、世界の上場企業にまんべんなく投資してほぼ20年間持ちきりなんですよ、はい、何もしないんですよ、そこには予測の概念が入りませんよね、
うん、
ここに入っているのは
何なんですか。
株価というのは何で決まるか、はい、短期的には日々のニュースやイベント、例えば習近平が台湾侵攻だとか言うとマーケット下がります、
ちょっとしたことで上がったり下がったり、は
い、アメリカが金融政策がどうしたなんていうとすぐ反応します、
はいはい、
で短期の株価はこのように毎日強気になったり弱気になったり相と打つを繰り返すような感じです、
はい、
けど株価というのは長期的には基本的に企業の利益で決まってくるんですね。
そうでしょうね、
はい、ですから、はい、世界の上場企業が利益成長を遂げた結果、うん、さっき言ったように20年間で3倍になったんです。ここには予測というアプローチは全く使ってないんです。
投機的な要素は全然ないぞ
ないんです。賭けの要素がないんです。
ま
ん
べんなくですから企業が選んでないと。
選んでないです。
それで持ち続けると
。持ち続けということです、はい、企業が利益成長を続けるかどうか、はい、目指すかどうかだけなんです、
はい、
で企業っていうのは投資家からお金いただいてそのお金を使って事業をやって利益上げて投資家にそのリターンを返していくっていうこういう順繰りですよね、
はい、
で逆にこういうことができない企業というのは上場企業からレッドカードを渡されて出ていくという仕組みになってるんですね、
はい、
これがあの株式市場の、まあ、新陳代謝っていうのが絶えず行われていて、
はい、
そういうことができない会社は市場からどんどん出ていき
東芝のようにとか、はい、そうですね、そういうことですか、
はいはい、新しい会社はその代わりバンバン入れて、
はい、
Google とか Amazon とか、
はい
はい、Netflix とかバンバン入れてその代わりダメな会社がどんどん出てくるんです、はい、だから、
はい、
この上場企業ってどういう会社かというと、うん、平均的には長期的には利益成長を遂げている企業群なんですよ。
おお、そう考えて良いという感じですか、
は
い、塊として。
そうなんです、
はい、
予測の要素が全く入っていないんです。これがなかなか
上場企業は、はい、というものは
全体的にはという意味です。もちろんダメな会社あります、
はい、
出てっちゃうんです。
あ、はい、そういう、それは海外のその株式市場も同じ仕組みなんですか、はい、
そうです。
あ、そうですか、
はい、
そうするとさっきその、確定拠出年金でまんべんなくとおっしゃいましたが、はい、あのそういう、上場されてる企業を、うんうん、ほぼまんべんなく選んでという、はい、そういう意味なんですか。
そうですね、
なるほど、はいはい、
だから、
はい、
ね、そういうものを使って、なんていうかな、現役時代から新入社員で働いて、
はい、
老後まで退職までね、そういうのを続けていくのが長期資産形成で、ここには予測の要素が全く入っていない。運用のうまい下手という要素も入ってこない。企業が利益成長を目指すかどうかだけなんですね、
はいはい、その今のお話でいうと、その確定拠出年金は、
はい、
まあ、安心安全な、はい、長期資産形成の材料ですよっていう、
はい、
そういうことですか、はい、
じゃあその安全というのをどういう意味で安全というのかちょっと難しいところがあります、
はい、
これ別に元本保証ではないので、
はいはいはい、
そういう意味では安全ではないかもしれません、
はい、
ただ、先ほど申しましたように
元本保証じゃない、
保証じゃないですよ。
3倍っていう話がありましたが、
は
い、
それは結果論ですね。
あ、結果論、
はい、結果論だから今後について言うと、今後も世界の上場企業が利益成長できるかどうかです。できれば成功します。できなければ失敗します。
ああ、
はい、
わかりました。
けどどうでしょう、上場企業、はい、利益成長もうやめちゃうんでしょうか。
いや、やっぱりそういう日々
、はい、
利益を生むために、
うん、
100% の企業は活動されてると思いますが、
はい、
ですね、
はい、
上地さんがどういうお仕事をされてるかっていうのは、
はいはい、
そういうことを教えてくださるんだということは分かったんですが、 なぜ上地さんが、うん、あのお話がそれだけで30分経ちそうなんで、
あ、本当ですね、
これはダメだと今思いました、
はいはい、
なので、はい、上地さんがなぜその、うん、教育者を教育できる立場になられたのかというその経緯を、うんうん、ぜひ教えてください、
は
い。
私は、うん、日本の学校出ましてね、大学院出てアメリカの証券会社に新卒で日本人の一期生として入りまして、
それ何年前ぐらい
の話ですか？恥ずかしいですけど、はい、1987年になります、
はい、
あの当時モルガン・スタンレー証券という、はい、まあ、ユダヤ系の金融機関なんですが、はい、日本人の一期生採用でね、入りまして、で、まあ、ニューヨーク行きましてね、で、まあ、それがスタートです、
はい、
で最後はアメリカの投資会社、運用会社、ゴールドマンサックスという会社なんですが、
はい
はい、そちらにいまして、でそれで、まあ、途中ちょっとね証券会社をスタートアップということで立ち上げて、まあ、実はそこでやろうとしたことがですね、その長期資産形成を日本の人に広げていきたいと思ったんです、
はい、
アメリカに行くと本当に普通の人が、
はい、
普通にやってることなんです。そして、うん、あの実はあの先月もアメリカに行ってたんですけども、向こうのファイナンシャルアドバイザーというねあの方々とお話をしていてね、こんなことを教えてくれたんです。
どんなことですか？
大体1口座の平均の預かりのお金の額ですね、
はいはいはい、
どれぐらいって聞いたら、大体日本円でいうと1億5千万から3億ぐらいです。1口座の平均が普通の人です。一般ピープルだそうです。それって富裕層？いや、ノーノーノーノーノーと、オーディナリーピープル、普通の人だと。富裕層ってじゃあいくら持ってるのって、まあ大体10億ぐらいですね。で普通の人ってどういう意味かっていうと、中あの高校大学出るのが大体20歳前後じゃないですか。
はい、
ね、で20歳から60歳ちょっとぐらいまで真面目に働いて、40年ちょっと、
はい、
真面目に働いて、そのお金を確定拠出年金、それから IRA というんですが、
IRA
インディビジュアルリタイアメントアカウントっていうんですけどね、
はい、
日本でいうNISAって聞いたことありますよね。
はい、はい、あります。
来年から新しいNISAが始まりますよね。
新NISAが始まります、
はい、で実はその、まあ、IRA がNISAのことです。
あ、そうなんですか、
はい、だからアメリカでは実はこれ40数年前にも始まったんですが、そのまあもう日本語で言いますね、NISAと確定拠出年金の2つを使って働きながら給料の一部をそこに入れてた人がそうなってるっていうことです。
普通の人で、それが普通の預金額が1億円ぐらいになってるよっていう、
は
い、
工場労働者、それからまあ公務員、アメリカって公務員給料安いんですけど、
はい、
まあ、そういう方でも普通に1億作ってます。例えば分かりやすく言いましょう、
はい、
毎月、例えば日本で言いますね、はい、毎月5万円の積み立てを30年やります、
はい、
でこれが仮に年率 7% だと、 7% というのが実は僕はさっき言った世界株式インデックスファンドなんです。あれがだいたい長期で年率平均 7% なんです。世界の上場企業に投資をしたもんです。郵便局でも売ってますよ、ね、
あ、そうなんです。
でこれがだいたい 7% なんです。
今時
というか、それは世界の上場企業が利益を上げてくれた結果です。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとう、僕に言われてもあれなんだけど、はい、でそれであの毎月5万円の積み立てを30年で年率平均 7% だと、1800万の掛け金ですよね。
はい、
毎月5万で年間で60万で30年で1800万ですよね、
はい、
これがね年率 7% だと6100万になるわけ、30年で、
はい、
でアメリカはさっき40年ちょっとって言いましたでしょ、
はい、
で年率 7% だと10年でだいたい2倍になるんで、複利ですから、
その複利計算になるっていうところが結構、はい、はい、重要ですよね。
そうですね、はい、だから6100万が30年後ですけど、40年後あと10年ですから、だいたい6000万が倍になる、1億2000万、つまり1億です。これがオーディナリーピープルということです。
オーディナリーピープル、
はい、はい、パンピーですね、はい、だからパンピーで1億持ってるんです、アメリカは。だから世帯でいうと2億持ってるわけです。それが本当に工場労働者です。それほど給料高くない方々が真面目に40年働いて DC、NISA、これを使って そういうお金を使って豊かな老後を送っていくということなんです。
本当にそうなってるんですか？
なってます。
アメリカのバンピーは、は
い、なってます。
あ、そうなんですか。
ちゃんとお金をそういうところでやっていた人はですよ、真面目に40年間働いた人はですよ、
やった人は、
はい、
あ、そうなんですか。
だからそれがこれから日本がやっと学校でそういう教育をする、確定拠出年金の職場でもそういう教育をちゃんとやらなきゃいけない。で、実はこれ今国会でやるところなんですけども、金融サービス法の改正というのがありましてね、
はい、
今まで確定拠出年金の教育も、まあ、結構企業任せであんまりやってなかったんですよ、
はい、
だから加入者の半分ぐらいが実は銀行預金でやってるんです。
ほう、
これでは国民の老後作れませんよね、だからもっと教育をちゃんとやってくれっていう法律です。
あの個人資産のパーセンテージで日本はその貯蓄が、はい、貯金が、はい、パーセンテージが高いですよね、
はい、家計金融資産のね、はい、占める預金の割合が 55% です。アメリカ 13% です、
はい、
で投資に回ってるお金がアメリカは 50% です。日本は 15% です。 この違いが今のアメリカと日本の格差を生んだのかなと思いますね。
経済格差ということですか？
まあ、あの資産のまず格差で圧倒的に言えますよね、
はいはい、
今の議論はちょっと個人の資産の話をしていたので、少なくとも資産で言うとアメリカのパンピーが1億持ってるということです。日本だとどうでしょう？2000万でもあんだけ炎上しちゃったんですよ、
はい、あの老後2000万必要だよとかいうので、はい、みんなどうしようっていうところですが、ね、
あれだ、たった2000万で炎上しちゃったんですよ、
はい
はい、
こうなぜこういう格差っていうのが生まれたと思われますか？
ね、まず一つはその預貯金の、まあ、そういうね、
はい、
あのウェイトが高すぎたっていうところは、まあ、一つの現象としてあると思いますし、あとはちょっとマクロの経済っていうところで言うとね、
はい、
やっぱり日本というのは、僕がその金融の世界に入った80年代というのは、
はい、
日本経済絶好調の時代だったじゃないですか、
バブルと言われる絶好調の時代、
ね、そうですよね、
はい、
あの頃はアメリカなんかね、
日
本を学べってやってたんですよ。
トヨタの生産方式とか、はい、
そう、看板方式とかね、
いろいろこう、そういう言葉を、
はい、
聞いた記憶がある方、ね、たくさんおられるのではないかな。
じゃああれなんかも聞いたことあるでしょう、ジャパンアズナンバーワンなんていう本がね、ベストセラーになってね、はい、エズラ・ボーゲルというハーバード大学の先生が書いた、
はい、
日本はナンバーワンだみたいなね、
はい、
そういう持ち上げる本でね、僕思ったんですよ。ちょうどその頃のそのアメリカの金融機関にいて、
はい、
まあ、いろんな体験したんですけども、
どんな体験されましたか？
あのね、
ここから
当時ジャパンマネーっていうのがね、言葉があって、ジャパンマネーがアメリカを席巻したんですよね。
そういう時代があったという。
ありましたよね、
そのバブリーな時代。
そう、ちょっと象徴的なことで言うと、
はい、
まあ、こういう名詞言ってもいいのかな、まあ、三菱地所がロックフェラーセンタービルを買収したとかね。
あれ三菱が買ったんですね。
あれ三菱です、
はい、
あとソニーがコロンビアピクチャーズという映画を買いましたね。
はい、
映画ってね、
はい、
アメリカ人にとっては、
はい、
やっぱりね、侵されがたいものなんですよ。で、その自分たちのカルチャーそのものじゃないですか、アメリカ人のハリウッド映画って、
はい、
それをジャパニーズがオーナーになっちゃったんですよ。これはね、相当アメリカ人のね、自尊心をね、はい、傷つけたと思いますね。
やっぱりいくらお金持ちになったからといっても、うん、はい、していいことと、うん、やっぱり控える方が良いことは、うん、あるぞと、あとで分かることはそうですよね、う
ん、だから、まあ、例えがいいかどうか分かりませんけどね、
はい、
例えば今の日本が中国人に、
はい、いやいやいや、
ね、ソニーを買われ、はい、トヨタを買われね、あの京都のなんか有名なホテルだなんか全部中国人に買われたら不気味ですよね。その中国好き嫌い別として、
まあ、あの中国に関わらず、うんうん、まあ、あのどこある国のあの、はい、人々がそういうあの固定資産っていうか、うん、土地とかいろんなものを買い占めたと聞くと、
はい、
大丈夫かと、
そうですね、
思うのは、まあ、はい、不思議じゃないと
ですよね、
はいはい、
だからね、そういうところがあったんでしょうね。アメリカ人を本気で怒らせて、80年代の、ね、半ばぐらいから CIA レポート、
はい、
CIA っていうのは普通あの軍事政治ですよ、
はい、
ところがあの頃のレポートというのは日本企業の 強みに関するレポートがほとんどだったんです。
あ、そうなんですか。
マサチューセッツ工科大学のレスター・サロという教授を中心にチームを作ってね、はいはい、日本企業の何が強いのかという研究したんです。
はい、
でその結果ですね、株高、土地高、これに支えられて企業の資金調達が有利になるんですね。ちょっと仕組み話すと長くなっちゃうんですけども、そうですね、はい、
はい、
でそのお金でイージーマネーですね、そのイージーマネーでアメリカの企業なり不動産なりいろんなものをどんどんどんどん買ってった。だからまず日本の株を下げさせろ的な話が出てきたわけです。あとは日本独特の取引慣行、
はい、
株式の持ち合い、三菱グループだ住友グループだ、こういうところで株を持ち合ってるんで、
はい、
日本の企業を買収しようと思ってもできないんですよ、
うん、
日本の企業はアメリカの企業を買収するけど、アメリカの企業は日本の企業を買収できない。それから系列取引ってありました。やっぱり三菱グループだトヨタグループだとかあるとなかなか入り込めないわけです。でこれは不公平だよね、アンフェアだよねっていうことですね。でそれで実は二方面から、これ私の見解ですよ、
はい、
陰謀論って言われちゃうとそれまでかもしれないけど、あくまでも私が現場にいた印象で申し上げます、
はい、
これは明らかにアメリカの戦略で日本を弱くするということでやったと思います。例えば株式市場の下落です。バブルの崩壊が始まったのが1990年の1月4日です。で当時私いましたからね、その中に
モルガン・スタンレーに、は
い、いましたよね、
はい、いましたね。
何が起きたかっていうと、はい、1月4日出社すると、
はい、
日本株の大量の売り注文がアメリカから入ってました、
はい、
朝1月4日です、
はい、
年明けです。でうちだけだと思って、はい、他のゴールドマンとか、
はい、
ソロモンブラザーズとか、まあ、当時最強のウォール街の帝王って言われた証券会社なんですけども、
はい、
あと潰れてしまったリーマンブラザーズですね、はい、あとメリル・リンチ、全部電話しました。全部売りが来てるんです。
ということは、日本の株価が下がるということですか。売りに出したということ、
下げに行ったということです。
下げに行ったと、みんなが。
そうなんです。そしてですね、
はい、
その4年前に、はい、実はですね、その米系の大手5社が当時大蔵省ですね、要望書を出して、
あ、要望書、
日本に先物、はい、株式の先物市場を作ってくれっていう要望書を出してたんです。で実は我々はその先物を使って株式市場が下落する中で儲かる仕組みを用意しておいたんです、
はい、おお、
終わっちゃいました。
う、残り1分です。
あ、1分ですか、はい、
これだけは。つまり、
はい、
どうなんですか、儲かる仕組みは。
儲かる仕組みはね、最低取引っていうんですね、はい、アービトラージっていうんですけども、はい、まさにユダヤ系の人たちが考えた金融工学を使った手法です、
うん
うん、
いや、そうすると投資入門なんですが、
はい、
じゃあもう貯蓄しといたらいいですか、それ、あるいはその確定拠出年金とか、
まあ、確定、せっかく政府が、
はい、
NISA という制度をね来年作りますので。
良さそうですか、
これはね。まあ、僕は世界の株上場企業の株式に長期で積み立てしていく方法、
はい、
これがおすすめです。
ほう、
なぜならば
上がった下がったとこう
関係ない。
はい、分かりました。長期でものを見る、うん、ということですね、
はい、企業が利益成長を続ける限りは問題ないということですね、
はい、ありがとうございました、はい。